前回のねメッセージで少し触れたんですけど、僕は先日国会に行ってお祈りをしてきたんです。
As I mentioned in my previous message, the other day I went to the National Diet Building to pray.
昨年現役の牧師でありながら国会議員選挙に出馬してね、奇跡的にまあ当選した金子先生という牧師がいらっしゃる。
There is a pastor called Pastor Kaneko who was elected as a member of the upper house last year.
ちなみにね、みどりちゃんのねお父さん金子先生と同じ日に洗礼を受けたんだって。
my father actually got baptized on the same day as him.
で、その金子先生のねこの参議院会館内にある事務室で牧師たち数名が集まって賛美をして聖書を開いて一緒に読んでお祈りしたんです。
And so a few pastors gathered at his office and we worshiped, read the Bible and prayed.
そう。で、国のね、中枢とも言えるような場所で、イエス様を賛美したんですよ。
So we praised Jesus at the place that represents the core of Japan.
こんなことだって未だかつてなかったの。
This, nothing like this has happened before.
まあ、そうは言ってもこの議員会館の中ですから、まあ、他の、ね、議員の事務室も隣り合わせですから、まあ、小声で賛美しましょうって賛美し始めた。
But we were in the building and they were neighboring offices around that room, so we tried to keep it down when we sang worship songs.
聖歌の447番の罪の汚れをみんなで、ね、最初小声で賛美し始めたんです。
And we started singing nothing but the blood in a small voice.
罪の汚れを洗い清むるはイエス・キリストの血潮のほかなし。イエスの、だんだんみんな賛美してるともう声大きくなっていく。
And so, well, we tried, but we're all pastors and we just can't help but sing in a big voice.
小声で歌うはずなんだけど、全員牧師だからさ、職業柄っていうの？職業病っていうの？腹式呼吸でしょみんな。だからもう、Nothing but the blood of Jesus! 最後はもうね、思いっきり賛美したの。
We are so used to singing out loud, so we just can't help but sing like that.
で、この十数名の牧師の中には僕の親友の牧師の矢部先生もいらっしゃった。
And they were about a dozen pastors, and one of them was my best friend, Pastor Yabe.
前にお話したことなんですけど、この矢部先生っていうのは、元ジャパニーズマフィア、ヤクザだったんですね。
And I've talked about this in previous sermons, but he used to be a yakuza.
だから10年間あちらにいたんです。塀の中にね。
So he used to be behind the bars for 10 years.
でもその刑務所の中にいるときに差し入れされたアーサー・ホーランド先生の本や聖書を通して刑務所の中でイエス様を信じて変えられたんです。
But he met Jesus in prison through a book written by Pastor Arthur Hollands and the Bible, which made him believe in Jesus and he got saved in prison.
まあ、かつて散々悪さして刑務所の中にまで入った男が今牧師になって聖書を語るようになり、神様の愛を語るようになり、さらに国会で国のために祈る男に変えられたんですよ。ハレルヤだよね。
A man who did so many terrible things, who even got locked up in prison, is now a pastor and he preaches from the Bible and prays for his country in the National Diet Building.
イエス様を信じるなら、イエス様に出会うなら、誰でも変えられます。
Anyone who encounters Jesus and who believes in him can be changed.
今日はチェンジシリーズの4回目。
Today is the fourth message of the Change series.
まさにイエス様に出会って変えられた人に注目して今聖書を読んでます。
We are now reading the Bible focusing on people who were changed by meeting Jesus.
今日取り上げる人物はバルティマイです。
Today we are going to look at Bartimaeus.
はい、一緒に言ってみましょう。3、はい、バルティマイ。
Say it with me, Bartimaeus.
それでは一緒にそのシーン読んでみましょう。マルコの10章。
Let's read the scene where he appears, Mark chapter 10.
3、はい。さて、一行はエリコに着いた。そしてイエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出て行かれると、ティマイの子のバルティマイという目の見えない物乞いが道端に座っていた。
Then they came to Jericho. As Jesus and his disciples, together with a large crowd, were leaving the city, a blind man, Bartimaeus, which means son of to me, yes, was sitting by the roadside begging.
このエリコという町でイエス様に出会った人で有名な人がいます。主税人のザーカイ。
There is another man who met Jesus in Jericho, the tax collector Zacchaeus.、うん
まあ、キッズチャーチの子供たちでもよく知っているからおなじみのストーリーですよね。
This is a well-known story that we often tell in Sunday schools too.
このザーカイという人もまさにイエス様に出会って劇的に変えられた一人です。
And Zacchaeus also experienced a drastic transformation by encountering Jesus.
でも今日はザーカイではなくて同じエリコだけど、バルティマイなんですね。
But today we're focusing on Bartimaeus.
このバルティマイもザーカイに負けず劣らず劇的変化を遂げた一人です。
He also experienced an amazing transformation, just like Zacchaeus did.
ある時、イエス様とご一行がこのエリコという町を通りました。
So this happened when Jesus and his disciples were passing through a town called Jericho.
まあそこでこのバルティマイと出会うわけですね。
And he will meet Bartimaeus there.
でそもそもイエス様はどこに向かって歩いていたんでしょうか。
But where was Jesus heading to in the first place?
このエリコから約25キロ離れたエルサレムを目指してました。
He was on a journey to Jerusalem, which is approximately 25 kilometers or 15 miles away from Jericho.
時は過越のお祭りのシーズン。
It was around the time of the festival of Passover.
まあ日本でも有名なお祭り、大きなお祭りいくつかありますよね。
Japan also has some big festivals. ね、
ちょうど今週から北海道では札幌雪祭りも始まる。
Sapporo Snow Festival, which is starting this week.
京都の祇園祭りも有名。
祇園 Festival of Kyoto.
青森のねぶた祭りも有名。
And Nebuta Festival of Aomori.
過越の祭りというのはユダヤの 1,2,3 大祭りの一つです。
The festival of Passover was one of the three pilgrimage festivals in the Jewish culture.
だからお祭りのシーズンになるとこのエルサレムに向かう大勢の人でこのエリコ もう人でごった返してたわけですよね。
So the roads leading to Jerusalem must have been crazy crowded at the time of the year.
そういう大勢の人がごった返しているその道の傍らに座っていたのがバルティマイでした。
And sitting on the roadside where hundreds and thousands of people were passing by was the one and only Bartimaeus.
面白いんだけどこのマルコの福音書にね、今読んだバルティマイという名前が出てきます。このストーリーはマタイの福音書にもルカの福音書にも出てくるんですけど、どちらも名前は書いてないんです。
We are now reading in the Gospel of Mark, but actually Matthew and Luke both wrote about the same event too, but they didn't mention the name of the blind man.
マルコだけがこのバルティマイの名前書いた。
So the name Bartimaeus was only recorded in the Gospel of Mark.
しかもマタイの福音書を見ると、二人の盲人が実はこの時いたって書いたんですよ。
And according to Matthew, there were actually two blind men.
だけどマルコはバルティマイの一人しか書いてないんです。
But Mark wrote about only one of them.
まあ特にこの人が印象的だったので書き記したんでしょうね。
So maybe he was more memorable for him.
でもっと言うとこのマルコの福音書というのは、あのイエス様のお弟子さんの筆頭格であったペテロの証言をもとに書いたと言われてますから、ペテロにとって印象的な人だったんでしょうね。
And the Gospel of Mark is said to be written based on the testimonies of Peter, so maybe he was particularly memorable for Peter.
さあこのバルティマイ、この道端で一体彼何してたんでしょう。
Now, what exactly was he doing on the roadside?
大勢の人がこの時通るわけですから、ある意味でビジネスチャンスですよね。
Considering the amount of people passing by, it's a great place to do business.
お店でも露店でも出してたんでしょうか、屋台でも出してたんでしょうか。
Maybe he had his own stand.
いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。エリコ名物、エリコ名物、夏目足はいかがですか。
How would you like some dates freshly picked from Jericho?
深い甘み、食物繊維、カリウム豊富な今話題のスーパーフーズ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませって言ってたんでしょうか。
They are sweet and very nourishing.Come and taste them.
そうじゃない。
Not exactly.
それとも道を行く綺麗な女性たちに声をかけてナンパしてたんでしょうか。
Or maybe he was hitting on the pretty ladies passing by.
Hey, そこのまぶいちゃんね。
Hey, beautiful.
最近エリコで人気なおしゃれなカフェに行って、おしゃれなとこ行って一緒にお茶しないって言ってたんでしょうか。
I know a fancy cafe right around that corner.
もちろんそうじゃない。
No.
彼は何してたんですか、
no. What was he doing?
物乞いをしてた。
He was begging.、
ね、なぜ物乞いしたんですか。
Why was he begging there?
物乞いが趣味だったんですか？
Maybe it was his hobby or something. No.
目が見えなかったんです。
He was blind.
つまり彼にはハンディキャップがあった。
He had a handicap.
当時目が見えないっていうことは単なるこの体の身体的なハンディキャップだけを意味してません。
At that time, being blind didn't only mean physical disabilities.
目が見えないということは、この人は何か罪を犯した、その罪の結果、罰を受けてんだと思われた。
Blindness was considered to be the consequence of a terrible sin.
あるいは、親が罪を犯して、その罰が当たったんだと思われた。
Or your parents' sin.
そういう意味において、このバルティマイは罪人のレッテルを貼られ、常に後ろ指を刺され続け、人々に見下され続けてきた人なんですよ。
So he was labeled as a sinner and was constantly talked about behind his back and looked down on.
だからバルティマイのハンディキャップっていうのは体だけじゃないんですよ。社会的にも精神的にも彼はハンディを背負って生きてきた。
So he was physically and socially and even mentally handicapped.
そしてこのバルティマイのバルというのは子供という意味です。ティマイの子供。
The bar in Bartimaeus means the son of, so his name was, his name meant son of Timaeus.
難しいなやつね。お父さんのティマイは詳しくここで描かれてないけど、おそらくお父さんは息子のことでずっと心を痛めて、肩身の狭い思いをして生きてきたでしょう。
We don't see his father in this story, but we can imagine that his father must have had a broken heart and felt ashamed about his son.
目が見えない人生、まさに闇を生きてきたわけです。
When you are blind, your life is literally dark.
そしてそれ以上に彼は人生の闇を生きてきた。
But he was living a life that was far more dark than just physical darkness.
どうあがいても、どうもがいても、たとえ天と地がひっくり返ったって逆転できないほどのハンディキャップを背負った人生。
He had so many disabilities in his life that it seemed like nothing could ever turn things around.
毎日毎日砂ぼこりが舞う道端に座って物乞いをすることでしか生きていく術がなかったんですよ。
Begging on the dusty roadsides was the only way for him to survive each day.
誰が好き好んで物乞いなどしますか？
Who would live like that if they had another choice?
彼には他に選択の余地がなかった。
He didn't have any choice.
でもそんなバルティマイに人生の大逆転となる出会いが訪れる。
But he has an encounter that will change his life completely.
彼は目が見えませんでしたから、おそらく耳は発達してたでしょう。
I assume he must have had good hearing because he couldn't see.
彼にとっての情報の命綱ですからね。
It was his lifeline for information.
町で人々がイエス様の噂をして彼の耳にも入ってたんです。
I'm sure he had heard rumors about Jesus.
何度もイエス様の噂を聞いて想像を膨らませたでしょう。
Maybe he pictured himself in some that particular situation.
そしてもし僕もイエス様に会えるなら、もし僕もイエス様に会えるならと何度も想像し、何度もシュミレーションを繰り返したでしょう。
Maybe he thought of it many times. If only I could ever meet this man named Jesus.
その時がやってきたんですよ。
And finally that time came.
さあ続き47節から49節まで一緒に読んでみましょう。
Let us read from verse 47 to 49.
3、はい。彼はナザレのイエスがおられると聞いて、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。多くの人たちが彼を黙らせようとたしなめたが、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいとますます叫んだ。イエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその目の見えない人を呼んで、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたを呼んでおられると言った。
When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, Jesus, son of David, have mercy on me. Many rebuked him and told him to be quiet, but he shouted all the more, son of David, have mercy on me. Jesus stopped and said, call him. So they called to the blind man, cheer up, on your feet, he's calling you.
今日のメッセージのタイトルは諦めない叫びとしました。
Today's message title is Never Give Up, Keep Shouting.
バルティマイは本当に諦めなかった。
And Bartimaeus really did not give up. He shouted, Jesus, son of David, have mercy on me. He didn't whisper.
ダビデの子イエス様私を憐れんでください普通の声でもない
He didn't speak
ダビデの子イエス様私を憐れんでください大きめの声でもないダビデの子イエス様私を憐れんでくださいと叫んだんです
He was shouting
皆さん最近叫んだことありますか
When was the last time you shouted
最近叫んだという人クミちゃん叫んでるねえまあ去年の例えばワールドカップなんかでは叫んでしょうかったでしょう
Many of you might have shouted during the World Cup last year.
ね、日本がゴールを決めそうなでも外しちゃった時、ああって叫ぶじゃないですか、ああいう時。
When Japan missed a goal, ah!
敵のチームに攻撃されてゴール決められた時、危ない危ないって。
When your opponent is on the roll and they score a goal, oh no!
応援してるチームがゴールを決めた時、って叫ぶじゃないですか。
When your favorite team scores a goal.
ねえ、こういう時はみんな叫ぶと思います。特に、去年のこのワールドカップでは、この人の叫びが有名になりました。今日はご本人呼んでます。
And, this person, this person's shouting
us. ありがとうございます。この日のために髪の毛の色を変えてきました。
Quite well known.
まあ、本当はスラムダンクに影響されたんだけど、これはね。
He dyed his hair.
まあ日常生活でさ、叫ぶことってあんまりないじゃないですか。
But you don't usually shout in your everyday life.
日常生活で叫びまくってる人います
?If you are shouting in your everyday life.
もしいたら、太一牧師にぜひカウンセリング受けてください。
Please contact Pastor Taichi for counseling.
まだね、隣で叫ばれたらどうですか
?And if someone shouted right next to you.
大迷惑ですよね。
It would be quite annoying, right?
バルティマイの叫びも当然迷惑者扱いされたんです。
Just like how it must have annoyed the others when Bartimaeus kept shouting.
カサシありがとうね。
Thanks, カサシ。
多くの人は彼を黙らせようとしました。
Many people would try to shut him up.
ね。だって、イエス様だってたまたまエリブラしてた、エリコの街をブラブラすることですけど、たまたまエリブラしてたわけじゃないんです。
And you know that Jesus wasn't just casually walking around Jericho aimlessly.
お暇してたわけじゃないんですよ。
It wasn't like he didn't have anything better to do.
確かに当時エリコっていうのはこのオアシスの街で、亜熱帯気候の地域で、当時のね、このリゾート地の街で、まあユダヤの街の中でも裕福な街だったんです。
It is true that Jericho was a town built by an oasis, so at that time it was like a resort in the subtropical region, which made it quite wealthy compared to the other Jewish towns.
でもイエス様はバケーションでエリコに来てたわけじゃないんですよ。
But Jesus didn't go there on vacation.
イエス様の目的地はどこ？エルサレムです。
He had a destination called Jerusalem.
旗から見たらそれは杉越の祭りのためでした。
On the outside, it might have seemed like it was just, he was just going for the Passover.
あるいは人々は、イエス様はエルサレムに行って、このローマの支配から解放してくれる、そういう政治的な王になってくれるんじゃないかという期待もあった。
And the people at that time thought that Jesus might become a political king in Jerusalem to free them from the oppression of the Roman Empire.
でもこの時イエス様が目指していたエルサレムというその意味は、イエス様は十字架を目指してたんです。
But Jesus was heading to the cross.
つまりバルティマイにとってこの出会いは最初で最後のチャンスなんですよ。
That means for Bartimaeus, this was his first and last chance.
千載一遇のチャンスなんです。
It was a once in a lifetime opportunity for him.
彼はイエス様が十字架を目指して進んでいたことを知らなかったでしょう。
He probably didn't know that Jesus was passing by with the cross in mind.
でもこの機会を逃したら絶対にダメだという勘が働いたんでしょう。
Maybe he felt like he had to seize this opportunity no matter what.
だから彼は人生の大逆転をかけて、どんなに止められても、どんなに制止されても、どんなに口を塞がれても、たしなめられても、叫ぶことをやめなかった。
So he kept on shouting for his life, even though people tried to stop him.
諦めないで叫び続けた。
He never gave up.
ダビデの子よ、私を憐れんでください。
Son of David, have mercy on me.
すると49節、イエス様は立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言ってください。
Then we read in verse 49, Jesus stopped and said, call him.
さあ今日最初のメッセージポイントです。
Please fill in today's first message point. Jesus stops for you.
イエス様は立ち止まってくださると書き込んでください。
Jesus stops for you.
私たちは今立ち止まるのが難しいほど目まぐるしく忙しい現代に生きています。
Today we are living in a world that it's so busy and it's so hard for us to stop for a moment.
一日が24時間じゃ足りないと思ったことみんなもあるでしょう。
I'm pretty sure that many of you have wished more than once that your day was longer than 24 hours.
常にトゥードゥーリストはいっぱいで、上からそのリストにあるものを次々とこなしていきます。
We always have things on our to-do list and we try to get them done once, one by one.
いいんです。僕もそうです。
I'm like that too.
だけど、そのトゥードゥーリストに予定にないことが、想定外が降ってくるときありますよね。
But sometimes unexpected things that are not on our to-do list pops into our lives.
この時のイエス様もそうでした。
It was the same for Jesus in this situation.
周りは盲人の叫び声なんて相手にしません。
The people around him ignored this blind man.
何も生み出すことができない、何の生産もない、社会貢献できない、物乞いするしかないこの男のために誰が立ち止まりますか？誰が時間を割きますか？
Who would stop for this man who can't do anything but beg, who is not good to society?
それどころか罪人のレッテルを貼られていた男です。
He was labeled as a sinner.
しかもそんな男が突然大きな声で叫び出した。
And that man suddenly started shouting.
こいつちょっとやばいんじゃないかって普通思いますよ。
He kind of seems crazy.
でもイエス様は無視なさらなかった。
But Jesus didn't ignore him.
これがイエス様の眼差しですよ。
This is how Jesus looks at us.
忙しい、多忙を言い訳にして弱いものを無視することはしないんです。
He won't use his busy schedule as an excuse to ignore the weak.
自分の目標達成のためなら小さいものを切り捨てる、そんなことをしない。
He will not abandon the little ones to accomplish his goals.
イエス様は立ち止まってください。
He stops for us.
私たちがクリスチャンになることができたのだって同じじゃないですか。
When we all first became Christians, didn't he do the same for you?
イエス様が私の前に、あなたの前に立ち止まってくださったんでしょう。
Jesus stopped for us.
そして叫びにもならないような私たちの叫びに、うめきに耳を傾けてくださったからじゃないですか。
And he listened to our silent cries.
誰かのために立ち止まる、それは自分のペースが乱されることでもあります。
Stopping for someone means to be thrown off pace.
自分のペースが乱されるの好きな人いますか？
Who likes that?
おそらく一人もいないと思います。
None of us, I believe.
イエス様だってこの時、ね、我は神の子イエス・キリストなり、何ちらは我が輩のペースに合わせるべしと言うこともできたけど、そんなことを言う横暴な神じゃないんですよ。イエス様は
Jesus isn't an arrogant and controlling God who boasts of being the Son of God and demands that we fall in line with his pace.
どんなに弱くても、どんなに小さくても、その人のために立ち止まってくださる神なんです。
He is a God who stops for those who are weak and small.
私たちは立ち止まるのが苦手かもしれませんね。
We may not be good at stopping for a moment.
イエス様はどんなに弱いもののためでも、小さなもののためでも立ち止まられた。
But Jesus stops for us no matter how weak or small we may be.
バルティマイの叫びにも立ち止まってくださった。
He even stopped for the shouting voices of Bartimaeus.
このイエス様の姿は私たちに大いにチャレンジを与えるんじゃないですか。
The way that Jesus lives challenges us.
もしかしたら私たちが忙しさの中で見過ごしてしまっている大切な生き方を教えてるんじゃないですか。
Maybe it's telling us an important way to live that we often miss in our busy lives.
このバルティマイの諦めない叫びはイエス様を振り向かせ、イエス様を立ち止まらせました。
When Bartimaeus kept shouting without giving up, it made Jesus notice him and stop for him.
そしてイエス様から人づてに、心配しないでいい、さあ立ちなさいと声をかけていただいた。
And he received a message from Jesus saying, "Cheer up, on your feet."
すると、さあ50節から52節一緒にこれも読んでみましょう。
Now we will read verse 50 to 52.
3、はい。 その人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。イエスは彼に言われた。私に何をしてほしいのですか？するとその目の見えない人は言った。先生、目が見えるようにしてください。そこでイエスは言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救いました。するとすぐに彼は見えるようになり、道を進むイエスについていた。
Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. What do you want me to do for you? Jesus asked him. The blind man said, Rabbi, I want to see. Go, said Jesus, your faith has healed you. Immediately he received his sight and followed Jesus along the road.
さあ2番目のポイントです。
Please fill in the second point.
あなたの本当の求めは何ですか？
What is your true desire?
あなたの本当の求め。
What is your true desire?
イエス様はバルテマイに歩いて尋ねるんです。私に何をしてほしいんだって。
Jesus asks Bartimaeus, What do you want me to do for you?
願望のこれは明確化ですね。願望の明確化。
Which was a question to clarify his desires.
そしてイエス様はそれを口にするように、告白するように導かれます。
And Jesus leads him to say it out loud.
まあよく願望を口にすると、その願望の実現が加速するなんて言われてます、世の中で。
It is said that when we say our desires out loud, they are more likely to come true.
こういったことはよく成功心理学とか自己啓発とか能力開発セミナーでよく語られることなんですけど、実はイエス様は2000年前にとっくにそんなことを語っているんです。
We often hear these things in areas such as self-enlightenment, but Jesus already did them 2000 years ago.
イエス様は尋ねます。あなたの求めは何ですか？あなたの本当の求めは何ですか？
Jesus asks you, What is your true desire?
今日読んだこのマルコの10章の中で、実はイエス様は他の人たちにも何をしてほしいのかと尋ねた場面がある。
Actually, there is another scene where Jesus asks, What do you want me? What do you want from me? In Mark chapter 10.
それはマルコの 10章の35節から37節ですね。
It is in Mark chapter 10, verse 35 to 37.
ゼベダイの息子たち、ヤコブとヨハネがイエスのところに来て言った。先生、私たちが願うことを叶えていただきたいのです。イエスは彼に言われた。何をしてほしいのですか？彼らは言った。あなたが栄光を受けになるとき、一人があなたの右に、もう一人が左に座るようにしてください。
Then James and John, the sons of Zebedee, came to him. Teacher, they said, we want you to do for us whatever we ask. What do you want me to do for you? He asked. They replied, let one of us sit at your right and the other at your left in your glory.
ヤコブとヨハネ、この二人は兄弟です。
James and John are brothers.
そして兄弟揃ってイエス様の12人の弟子さんに選ばれたその二人。
And they were both chosen as Jesus' 12 disciples.
ある時他の弟子たちを出し抜いてというか、まあ、抜け駆けをして自分たちだけ弟子の中でもちょっと偉いポジションにつかせてくださいってイエス様に言うんです。わがままな要求をするんです。
And one time they tried to outwit the other disciples and requested selfishly to Jesus to make them great.
もちろんこういうわがままな自分本位な要求は却下されます。
Of course, this selfish request was declined.
聖書ってね、こういうことをリアルに書くんだよね。
The Bible shows us these unpleasant aspects of the disciples too.
ヤコブとヨハネからしたらさ、もうこんなこと書かんといてって言いたいけどさ、歴史にちゃんと残っちゃってんだよね。
Maybe James and John didn't want the Bible to record this part.
でもね、これが罪深い人間の姿なんだなって思わされるわけです。
But it does reflect the sinful nature of us humans.
このヤコブとヨハネに対してイエス様、何がしてほしいのかって言って。
And to these two, Jesus replied, What do you want me to do for you?
バルティマイに対してイエス様は、私に何がしてほしいのかって。
And he also sent to Bartimaeus, What do you want me to do for you?
Bartimaeus は何を求めたんですか?
And what did Bartimaeus ask for?
金をくれって言ったんですか?
I want money.
そうじゃない。
No.
豪邸を欲しい。
I want a mansion.
恋人が欲しい。
I want a girlfriend.
名誉が欲しい。
I want fame.
そうじゃなかった。
No.
Bartimaeus は第一に神様の憐れみを求めたんです。
First, he asked for the mercy of God.
私を憐れんでくださいと何度も叫んだ。
He shouted many times saying, Have mercy on me.
それは自分が 神から離れて生きている罪人だということを自覚しているからこそ言えたんです。
That was because he knew he was a sinner living far from God.
罪人の自分が神であるイエス様に対して何かを求める権利なんて1ミリもないことはよく知っていたから、私を憐れんでくださいと言った。
He knew that a sinner like him didn't deserve to ask something from Jesus. That's why he sought mercy.
第二にバルティマイは諦めないで求めたんです。
Secondly, he kept seeking without giving up.
熱心に求めたんです。
He was desperate.
制止されても止められても求めたんです。
He kept seeking even when people tried to stop him.
黙れって言われても求めたんです。
He kept seeking even when they told him to be quiet.
第三にバルティマイは最も大切なものを求めた。
Thirdly, he sought the most important thing.
イエス様にお前何欲しいんだって言われた時に、いやもう物乞いしたくないんですよ。もうこれ金輪際物乞いなくしたくないから僕に金をくれなんて、そんな手っ取り早い求めはしなかった。
When Jesus asked him what he wanted, he didn't ask for money so he didn't have to beg anymore.
イエス様ご覧の通り僕は目が見えないんです。だから目の見えない僕を24時間体制でサポートしてくれる、そんな召使いをくださいとも言わなかった。
He didn't ask for a maid to help him with his blindness 24/7.
バルティマイの求めたものは何ですか?
What did he request?
先生、目が見えるようにしてください。
Rabbi, I want to see.
この先生という言葉はヘブル語でラボニという言葉が使っています。
This Greek word rabbi is raboni in Hebrew.
その意味は我が主よという。
Which means my master, my lord, or teacher.
実はイエス様に対してこのラボニと呼びかけた人がもう一人います。
There is another person who called Jesus by this title, Rabboni.
マグダラのマリア。
Mary Magdalene.
彼女は復活のイエス様にお会いしたときに、ラボニ、我が主よ、この言葉を言った。
She said this when she met Jesus after his resurrection.
バルティマイは最初、ダビデの子よ、つまりメシア救い主よと呼びかけた。
First, Bartimaeus shouted, "Son of David," which meant the Messiah or the Savior.
そして今度はラボにもっと近くなって、我が主よ。
And this time he called him Rabboni, my Lord.
バルティマイはただ単に目が見えるようになりたいと願っただけじゃなくて、もっと根源的な心の目が開かれるように、霊の目が開かれるようにと願い求めた。
Bartimaeus didn't only wish for his physical eyesight, but for his spiritual eyes to be open too.
New Hope Yokohama は今年の夏で19周年を迎えます。
At New Hope Yokohama, we are celebrating our 19th anniversary this summer.
この教会が始まった頃よく礼拝で歌った賛美の一つは、Open the Eyes My Heart という曲。
And one of the songs that we used to sing a lot in worship services was Open the Eyes of My Heart.
Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart.I want to see you. ってこの歌よく賛美しました。
We sang that a lot.
まさにこれは私の目を開いてくださいという祈りですよね。
We prayed in worship so that our eyes will be opened.
あなたの本当の求めは何ですか?
What is your true desire?
もう無理だ。もう手遅れだと諦めている願いがありますか?
Are you thinking about giving up?Because it seems impossible. It's too late.
こんな願いは到底叶えられないと諦めているものがありますか?
Do you feel like your wishes will never come true?
一番大切な求めなのに、それを棚に上げて、どうでもいいことに目の色を変えていませんか?
Are you caught up in seeking things that don't really matter and ignoring the things that really matter?
イエス様は今日私たちにも問いかけています。
Jesus is speaking to us today.
私に何をしてもらいたい?
What do you want me to do?
私に何をしてほしいのです
か? What do you want me to do?
このイエス様の問いかけにあなたは何と答えますか?
How would you answer this question?
さあ最後のポイントです。その3番目。
We are moving on to the last point.
イエス様についていくと書いてください。
Follow Jesus.
イエス様についていく。
Follow Jesus.
目が開かれたバルティマイはその後どうしたでしょうか?
After his blindness was healed, what did Bartimaeus do?
そこで52節、そこでイエスは言われた、さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救いました。するとすぐに彼は見えるようになり、その後道を進むイエスについていった。
Verse 52, go, said Jesus, your faith has healed you. In the Japanese translation, it says, your faith has saved you. And immediately he received his sight and followed Jesus along the road.
バルティマイはイエス様について行ったんです。
He followed Jesus.
エリコに留まることができたでしょう。そこは彼のホームタウンだから。
He could have stayed in Jericho.
でも彼はイエス様についていくことを選びました。
But he chose to follow Jesus.
イエス様のフォロワーになったんです。
He became a follower of Jesus.
皆さん、クリスチャンというのはバルティマイに限らずイエス様のフォロワーなんですよ。
Not only Bartimaeus, but all Christians are followers of Jesus.
聖書というのはいわばイエス様のインスタグラムです。
So the Bible is kind of like Jesus' Instagram.
僕たちがするディボーションというのはイエス様のインスタのストーリーズをチェックしているようなものです。
Doing devotions is like checking his Instagram stories.
皆さん、今このインスタグラムのフォロワー、公式アカウントを除いて一番多いのは誰か知ってますか？
Do you know who is the most followed person on Instagram?
知ってます？誰が一番フォロワー多いのか。クリスティアーノ・ロナウドなの。
It's Cristiano Ronaldo.
2023年今この1月の時点で5億2850万人がフォロワーです。
He has 528.5 million followers now as January 2023.
すごいね、5億人が彼をフォローしてるってね。
500 million people.
でもクリスチャン、ジーザスのフォロワーは20億人以上います。
But Jesus has more than 2 billion followers.
そしてこれまでの歴史の中でもっと多くの人が、さらに多くの人がイエス様のフォロワーとして歩んできた。
And throughout history, so many more people have lived their lives as followers of Jesus.
バルティマイはイエス様に声をかけられた時、呼ばれた時、何をしましたか？
When Bartimaeus was called by Jesus, what did he do?
上着脱いだんです。
He threw his cloak aside.
そして踊り上がったんです。
And he jumped to his feet.
上着を脱ぎ捨てた、なんとも象徴的というかドラマチックな表現。
Throwing his cloak aside is like a symbolic dramatic expression.
なんか春の紳士服のコマーシャルみたい。
You might imagine something like an advertisementSpring season clothes.
でもよく考えてください。バルティマイ、皆さんみたいに上着何枚も持ってないですよ。
But he didn't even have several cloaks like you do.
季節に分けてね、衣替えをするような上着何枚も持ってないです。
Of course, he doesn't even have a coat for each season.
今日はボトムスが黒だから上はブルーの上着着ていこう。これ僕だけど今日はね。そんな感じじゃないんですよ。
He can't afford to choose his jacket according to his outfit of the day.
彼が脱ぎ捨てたこの上着というのは彼が持っている唯一の上着ですよ。
The one that he threw aside was his only cloak that he had.
おそらくマントみたいなものだったでしょう。
I'm guessing it was something like a
それは防寒具にもなり、そして夜はその上着にくるまって寝たでしょう。
And it became a blanket at night for him to sleep in.
昼間は道端に敷いて、そこに座り物乞いをし、その上着にお金を恵んでもらってたんです。
And during the day, he would lay his coat on the ground to beg there and receive money on that.
つまりこの上着というのは彼が生きていく上で絶対に手放せないものなんですよ。
So that cloak was essential to him. He needed it to live.
でも彼はイエス様に呼ばれた時この上着を脱ぎ捨てたんですよ。
But when Jesus called him, he threw his cloak aside.
いやいや手放したんじゃないですよ。
And he didn't let go of it unwillingly.
だって彼踊り上がったって書いてある。
Because it says that he jumped to his feet.
もっと大きな価値あるものを見つけて手放したんですよ。
He found something that was worth more, so he let go of it.
皆さん、イエス様に出会うってことはね、そしてイエス様についていくっていうことはね、こういう喜びをもたらすんです。
Meeting Jesus and following Jesus brings joy like that.
信仰っていうのは持つだけじゃないんです。信仰っていうのは生きていくものなんですよ、こうやって。
Faith is not only what you have, but it's what you live.
バルティマイは信仰に生きる決断をした。イエス様についていった。
Bartimaeus made the decision to live by faith and follow Jesus.
僕は16歳の時にイエス様に全てを捧げてついていくと決心しました。
I made the decision to follow Jesus with everything I have when I was 16.
持っているもの全部捧げます。献身というけど、持っているもの全部捧げますと、そうイエス様に祈った。
And I decided that I would give everything I have to follow him.
でも正直言うと、どうしても手放せないものもありました。
But there was one thing that I couldn't let go of.
いつまでも自分が握っているものがありました。
I kept holding on to it.
新学校に入ってもまだ手放せない。
Even after I entered seminary, I couldn't let go of it.
手放すことが怖かった。
I was scared of letting it go.
でも実は握ってる時の方が苦しかった。
But to be honest, holding on to it was hurting me more.
ようやく手放すことができたのは僕は21歳の時でした。
I was finally able to let go of it when I was 21.
それが何だったか、あえて具体的に言いません。
I won't tell you what it was.
皆さんのご想像にお任せします。
You can imagine it on your own.
でもはっきり言えます。手放した時に自由になりました。
But I can say with confidence that I was free once I let go of it.
あの時手放していなかったら今の僕はいない。
If I didn't let go that day, I wouldn't be here today.
信仰っていうのは目に見えません。心の中にあるものです。
Faith is invisible. It's in your heart.
だから頼りないもののように思われるかもしれない。
It may seem like it's unreliable.
でも信仰っていうのは何よりも力強いものです。
But it's actually stronger than anything else.
バルティマイがそうであったように、人が本当に人らしく、その人らしく、自分らしく自由に生きるために絶対欠かせない。
Like Bartimaeus, faith is critical to living a free life, a life where you can be yourself.
私たちは今日もう一度、私らしく生きるために、イエス様についていくという決心をしましょう。
Let us make a decision to follow Jesus today.
最初にペテロの証言をもとにマルコがこの福音書を書いたと話しましたね。
I told you in the beginning of this sermon that Mark wrote his gospel based on the testimonies of Peter.
おそらくこの後イエス様についていったバルティマイは初代教会の中心的なメンバーになっていた。
Maybe after following Jesus, Bartimaeus became one of the core members of the early church.
ペテロを支えた一人になったでしょう。
And he became one of the members who worked alongside Peter.
そしてやがてこの福音書を見て教会の仲間たちがあのバルティマイはこうやってイエス様に出会ってこんな風に変えられたのかと読んだのかもしれない。
And maybe his friends from church read this gospel and thought to themselves, this is how Bartimaeus met Jesus and was changed.
目が癒されただけでもすごい奇跡です。
Having his physical eyesight healed was an amazing miracle in itself.
でもそれだけじゃない。彼の魂が救われた。
But that wasn't the only thing. His soul was saved.
だからその後もずっと彼はイエス様について行ったんです。
That's why he kept on following Jesus for many, many years.
イエス様に何年も何十年も人生ずっとついていったんです。
He followed Jesus for years and decades in all his life.
そして初代教会のおそらく重要なメンバーになるほど、聖書にこうして名が載るほど、彼は人生が変えられたんです。
And his life was changed so much that his name was even recorded in the Bible.
52節の言葉をもう一度皆さんと一緒に最後読みたいと思います。
Let's finish by reading verse 52 together.
3、はい。そこでイエスは言われた。さあ行きなさい。あなたの信仰があなたを救いました。するとすぐに彼は見えるようになり、道を進むイエスについて行った。
Go, said Jesus. Your faith has healed you. Immediately he received his sight and followed Jesus along the road.
道の傍らにいたイエス様が歩むべきを、べき道を見出し、私が道であると言われたイエス様に出会い、このイエス様の道を歩んでいくようになった。イエス様の道をついていったんです。
Jesus who was standing on the road showed you the way, and he was the way that you should follow.
バルティマイがイエス様について言ったように、今日、イエス様についていきたい、そう願う者は、アーメンと言いましょう。
If you want to follow Jesus like Bartimaeus did, please say Amen with us.
Amen.
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 お祈りしましょう。
Let us pray.
恵み深い天の父なる神様。
Dear gracious Father in heaven.
バルティマイとイエス様の出会いから私たちに語ってくださって感謝します。
Thank you for speaking to us through the encountering of Bartimaeus and Jesus.
あなたはどんなに弱くても小さくても立ち止まって目を止めてくださる、足を止めてくださる、聞いてくださる。
You will stop for us and look to us and listen to our voices no matter how weak and small we are.
感謝します。
We thank you for that.
その一方で私たちは忙しさの中で立ち止まることを忘れ、大切なものを見失ってしまうものです。
But we often forget to stop in our busy lives and we lose sight of what is really important.
主が許してください。
God forgive us.
バルティマイが叫び求めたように今日私たちも祈ります。
We pray today like Bartimaeus shouted.
主よ、 憐れんでください。
Lord, have mercy on us.
バルティマイが何度も何度も諦めずに叫び求めたように祈り求めます。主よ、憐れんでください。
We pray and we will not give up like Bartimaeus didn't give up shouting. Lord, have mercy on us.
私たちの目を開いてください。
Open our eyes.
私たちの心の目を開いてください。
Open the eyes of my heart, Lord.
今祈りの途中ですが、皆さんに質問します。
Let me ask you a question.
イエス様の呼びかけにバルティマイは上着を脱ぎ捨ててついていきました。
Bartimaeus threw his cloak aside to follow Jesus.
実は私もずっと手放せないでいたものがあります。
I have something that I can't let go of.
でも今日それを手放して、委ねて、イエス様についていきます。そのように願う者がいたら手を挙げて教えてください。
But I want to let go of that and give that to Jesus and follow him today. If that is your prayer, please raise your hand.
どうぞ手を下ろしてください。
Please lower your hand.
もう一つ質問します。
Let me ask you another question.
バルティマイがイエス様を救い主と信じたように、私も今日心を開いてイエス様を信じたい、イエス様を信じます。そのように決心する人がいたら手を挙げて教えてください。
I want to open up my heart and believe that Jesus is my Savior, like Bartimaeus did. If that is your prayer, please raise your hand.
どうぞ手を下ろしてください。
You can lower your hand now.
今から一緒にイエス様を心に受け入れるお祈りしましょう。
You would like to pray a prayer to accept Jesus as our Savior?
既にイエス様を信じている人も、今日手を挙げた方を応援する意味を込めて、また自分の気持ちを新たにする思いを込めて、一緒にこの祈りをしましょう。
For those who are already Christians, please pray with us so we can support them.
僕の後について同じ言葉を一緒に祈ってください。
Please repeat after me.
天の父なる神様。
天の父なる神様。
イエス様を感謝します。
イエス様を感謝します。
私の罪のために。
私の罪のために。
この地上に来てくださり。
この地上に来てくださり。
十字架にかかってくださり。
十字架にかかってくださり。
死んでくださり。
死んでくださり。
そして三日目によみがえってくださり。
そして三日目によみがえってくださり。
感謝します。
感謝します。
私は今日変わります。
私は今日変わります。
私は今日手放します。
私は今日手放します。
私は今日イエス様についていきます。
私は今日イエス様についていきます。
今告白します。
今告白します。
みんなに聞こえるように、
みんなに聞こえるように、
自分自身に聞こえるように、
自分自身に聞こえるように、
神様に聞こえるように、
神様に聞こえるように、
悪魔にさえ聞こえるように、
悪魔にさえ聞こえるように
告白します。
告白します。
イエス・キリストは私の主です。
イエス・キリストは私の主です。
イエス・キリストは私の救い主です。
イエス・キリストは私の救い主です。
私の人生はあなたのものです。
私の人生はあなたのものです。
イエス様のお名前で、
イエス様の名前で
お祈りします。
お祈りします。
アーメン。
アーメン。 In English, God, thank you for Jesus. JesusThank you that you came and died on the cross and rose on the third day. I will change today. I will let go and I will follow you. Now I say this so everyone can hear. You can hear me. I can hear myself. Even the devil can hear. Jesus Christ is my Lord. He is my Savior.I belong to him. In Jesus' name we pray. Amen.
天のお父様、
Heavenly Father,
今日手を挙げたお一人お一人を豊かに祝福してください。
Please bless those who have raised their hand today.
そして今この場所でまたオンラインで共に礼拝を捧げているお一人お一人が今週もイエス様についていくことができるように助けてください。
And please help us so each and every one of us in this room and those who are joining us online can follow you throughout this week too.
感謝してイエスの名前でお願いします。
We pray this in your name, Jesus. And everybody said
Amen. Amen. 拍手を持ってイエス様に感謝しましょう。
Amen. Let us praise Jesus with a round of applause.
今日イエス様を信じますと手を挙げてお一人一人感謝します。祝福します。
We thank each and every one of you who raised your hand today. Amen.
今日もこうして皆さんと礼拝することが本当に嬉しい。今日ハワイから来てくださった方もいます。本当に感謝します。
We are so happy that we are able to worship our Lord together.
どうぞお立ちください。
People from Hawaii too.
どうぞお立ちください。
Please rise.
最後に元気よくね、大きな声でイエス様を賛美して礼拝を終わりましょう。
Let us close and worship.